知りたい藤沢さん。今日は裏農園をご紹介します。お話しいただきますのは、裏農園の山浦知佳さんです。今日はどうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
それでは初めに、裏農園のご紹介を山浦さんからお願いいたします。
今年の7月より、藤沢市宮原の畑で露地野菜を少量多品目で栽培しています。私は農家に生まれたからでも農家の嫁に入ったからでもなく、新規で農業を始め、今のところ基本一人で生産から販売まで行っています。
山浦さん、今年の7月に裏農園を始められたばかりということで、本日はこの裏農園ご紹介してまいりたいと思います。まずですね、山浦さん、清楚なお姉さんっていう感じなんですけれども、どうしてお一人で農業を始められたのか、そのきっかけを教えてください。
はい、学生時代は小さな頃からクラシックバレエを習っていた影響で、舞台芸術に関することに強い関心を持って取り組んでいたんですけど、ちょうど就職活動をしていた頃に新型コロナウイルスが流行し、世の中全体が自粛を余儀なくされるという状況の中、それまで当たり前だったことが当たり前にできなくなるというもどかしさももちろんあったんですけど、同時に食べるものさえあれば暮らしが成り立つということをすごく実感して、暮らしの基盤に食があるということに気づかされるきっかけとなりました。で、ちょうど自分は就職活動中で、ある意味どんな道でも選べる状況にあったので、一度農業をやってみようと思い、茨城県にある農業法人に就職しました。そこでベビーリーフの栽培管理等を行い、農業をゼロから教えてもらいました。で、約3年間勤めた後、もっと自分なりの農業を模索していきたいなと考え、地元である藤沢に戻り、神奈川農業アカデミーに入学して1年間農業を基礎から学びました。で、今年の3月に卒業して今に至るという感じになります。
新型コロナを機に、暮らしの基盤として食べるということを大切にしたいというところから、4年ほど修行されて裏農園を始められたということなんですね。本当に夏暑い日々が続いたりですとか、大変な日々だったと思うんですけれども、この農業を始めてみて、まずは大変だったことってどんなことがありますか？
自分で選んだ道なので、基本楽しむという気持ちを大事にしてやってるので、苦労という苦労は正直今のところないんですけれども、強いて言うならば、鵠沼海岸が実家で、今そこから通いながら宮原の畑に行っているので、家が離れているから夏場休むところがなかなかなかったり本当は早朝に作業して昼間休んで夕方また作業というふうにしたいけど、それがなかなかできなかったりというやりづらさは少しあります。
一番南から北に向かって行かれるということで、日々の通うのが大変なだけということなんですね。はい、逆に励みになっていることってどんなことがありますか？
畑の作業そのものですね。畑で作業をしていると、なぜか根拠のない安心感というものがあって、ずっとそれを頼りにしてやっているところがあります。
山浦さんにとって畑でのお仕事っていうのが安心感をもたらしてくれるっていう、落ち着く場所みたいな感じで今農園をやられてるっていうことなんですね。その畑にまず愛を持って接していらっしゃるというところで、その愛情たっぷりにお野菜育てられているということなんですけれども、裏農園での野菜作りのこだわり、農園の特徴などあれば教えてください。
なるべく自然生態系を生かした農業を心がけていて、有機ジャスとかは取得していないんですけど、農法としてはほとんど有機で、堆肥や緑肥を使って土作りをし、有機ジャスで認められているような微生物農薬とか自然由来の成分を使った農薬などに絞って防除を行い、なるべく自然の生態系を生かした農業を心がけています。
自然に近い農法ということで、安心して皆さんに食べていただけるお野菜を作っていらっしゃるということです。暑い暑い夏を越えて、やっと秋が見えてきたかなという今日この頃ですけれども、今の畑の様子を教えてください。
人参とブロッコリーを多めに植え付けています。あとは大根も 大きいものは重くて大変なので小さめなものを多めに植え付けているので、それらが11月頃から取れ始めるかなと思います。あとは農業法人で経験したベビーリーフもやる予定でいまして、それは10月中旬ぐらいから発種をして11月から12月にかけて収穫予定でいます。ベビーリーフはいろいろな種類の葉物野菜がミックスされていて、食べてみてもすごく味わい深く、かつ洗うだけですぐ食べられるっていう手ごろさもあるので、あまり馴染みのない方もぜひ手に取っていただきたいなと思います。
人参やブロッコリー、そして小さめの大根やベビーリーフ、これから育ってくるということです。ベビーリーフ少しあるだけでお料理がおしゃれに見えたりですとか、味わいも深いということですので、ぜひ皆さんもお味確かめていただきたいなと思います。今ご紹介いただきました浦農園さんのお野菜の数々ですけれども、どちらで購入することができますか？
今はコメディハウス鵠沼や7月7日にオープンした道の駅湘南茅ヶ崎に主に出しています。まだまだ販路開拓中なので、今後藤沢周辺のスーパーなどにも出していく予定でいます。
浦農園のお野菜ですね、どんなお客様にご利用いただいてますか？
基本直売所などに置かせてもらっているので、新鮮なお野菜を求めて来られるお客さんに手に取っていただいています。
お客様からの声も教えてください。
先日鵠沼海岸で友達がやっているコーヒー屋さんで初めて直接お客さんに販売する機会がありまして、その時に直接お客さんと接することができました。でそのお店ではスイカをスイカジュースにして販売もしたんですけど、それを食べたお客さんが砂糖入ってなくてもすごく甘いと言っていただけたりとか、そういう声をいただけることが嬉しくて、今後このような直売の機会というのも増やしていきたいなと考えています。
直接やっぱりお声が聞けるとますます畑作業が楽しくなってくる、そんな機会なのかなというふうにも思います。それでは浦農園さんの今後の夢や展望、ぜひ教えてください。
夢の一つは農園のマスコットキャラクターとしてモグラのモグーラというキャラクターがいるんですけど、その着ぐるみを作ることです。今はイラスト入りのステッカーを野菜に貼って販売しているんですけど、今後着ぐるみとして直接お客さんと触れ合うことで、より一層垣根なく人々に野菜を届けていきたいと思っています。
お野菜にもステッカーが貼られていますので、上を向いたモグラのお顔がありまして、そのモグラがモグーラというお名前ということですので、ぜひコメディハウス鵠沼に来た際にはそちらのステッカーもチェックしてお野菜見ていただきたいと思います。それでは浦農園さんの農園の情報ですけれども、どこでチェックをしたらいいでしょうか？
先ほど申し上げたモグラのモグーラがインスタグラムで農園情報を発信しています。
モグーラが発信しているというインスタグラムもぜひチェックしていただきたいと思います。それでは最後にラジオをお聞きの方へメッセージをお願いいたします。
私はまだ始めたばかりでまだまだの身なんですけれども、藤沢市には熟練した農家さんがたくさんいて、コメディハウス鵠沼にも立派な薬剤がたくさん出されています。なのでぜひ皆さん共に藤沢の農業を盛り上げていこうという気持ちでコメディハウス鵠沼に足を運んでいただければ嬉しいです。
新鮮なお野菜を求めてコメディハウス鵠沼来ていただきたいと思います。そしてモグーラのステッカー、目印の浦農園のお野菜、ぜひチェックしていただきたいと思います。知りたい藤沢さん、本日は浦農園をご紹介しました。お話しいただきましたのは浦農園の山浦千佳さんでした。今日はどうもありがとうございました。
ありがとうございました。